水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくどうぞ。
さあ今日のお話は、
去年の暮れ12月27日でニュースを作るヤングジェネレーションという話をしたんですが、
はい、
14歳で将棋のプロとなった藤井聡太四段が公式戦29連勝という輝かしい新記録を作ったのをはじめ、高校野球で通算111本のホームランを打った清宮幸太郎選手、陸上 100m で日本人初の9秀台を記録した桐生祥秀選手など若者が活躍した2017年と私は紹介しました。
はい、
でこの読者が選ぶ重大ニュースを募集した読売新聞社がその結果を発表しましたが、
はい、
なんと1位は14歳棋士藤井四段が29連勝新記録。このほか若い世代が作ったニュースとして、秋篠宮眞子様婚約内定が4位、桐生選手の9秒台実現が6位、ついでに言えば上野動物園でのパンダ誕生が8位、
はい、
犯罪事件として神奈川座間市で発生した27歳の男性による若者9人の殺害事件も7位にランクされました。やっぱり予想通り重大ニュースの半分がヤングジェネレーションが関係するニュースでしたね。新聞の見出しも将棋用語を使い、定石超える新たな時代へとなってました。
はいはい、
でこの国内重大ニュースに、はがきやインターネットを使っての応募した読者の総数は 17,143通で、
はい、
まあ、発行部数が900万部という新聞にしては意外に少ないなという気がしました。まあ、師走の忙しい時期です。何が重大ニュースかを考えてはがきやメールで応募する暇はないんでしょうね、
うん、
それともあまり興味が湧かないのか、どっちでしょう。
はい、
感心したのは全問正解者が23人もいたんですね。すごい人たちですね。私は10問のうち7問しか当たりませんでした。
はい、
この国内ニュースの重大ニュースに比べると、海外ニュース部門重大ニュースの方は結果はもう少し常識的でした。
はい、
1位はその意外性、その先行きの不安からトランプ氏がアメリカ大統領になったというニュース、2位が北朝鮮6回目の核実験、弾道ミサイルも相次ぎ強行、
はい、
3位が北朝鮮のキム・ジョンナム氏の事実上の暗殺、
はい、
4位がノーベル文学賞に言ってみれば日系英国人カズオ・イシグロ氏、5位が韓国パク大統領の罷免決定と続きました。
はい、
海外部門ではやはり地域的偏りが目立つと感じました。アメリカ関係では3つ、韓国北朝鮮関係が3つ、欧州が3つ、中南米が1つ、つまり中国はゼロというのは私には気になりました。
はい、
海外ニュース部門の重大ニュース記事について新聞がつけた見出しは、アメリカ第一を追求、北の脅威増大でした。
はい、
なるほどと思いました。やはり海外部門への応募は国内部門より6000通も少なく1万1000通でした。
はい、
それでも10問正解がの方がいるんですね。8人、
はい、
すごいですね。私はここでもまた7問しか正解できませんでした。私がこれって重大ニュースと思ったのは、パンダ誕生とメキシコ地震で300人死亡の2つです。
はい、
このことを妻や友人に言ったら、あんたってパンダの愛らしさが理解できないのねそして300人が死ぬっていうことの重大さがわからないんですかと言われました。
はい、
まあ、私からすればパンダの可愛らしさはよくわかるけど、これが世界を動かす重大ニュースかねと、まあ、思ってしまいました。
はい、
メキシコは耐震建築が遅れてるんで、300人死亡だけで大ニュースというのは無理じゃないの。それよりは戦争や人種対立でもっと大勢の人が死んでるんじゃないのと言いかけると、
はい、
もっと素直になりなさいよ、普通の読者の気持ちを理解できないのと言われてしまいました。まあこれって私の性格ですからね、どうしようもありませんではまた来週。
これはもう捉え方人それぞれですからね皆さんも今一度どうだったか振り返ってみてはいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。